鎌倉ラジオレター。ラジオレターをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。8月も残りわずか。酷暑が続いた夏だったとはいえ、やっぱり過ぎ去っていく夏を見送るような気分になってくるこの季節は、ちょっぴり名残惜しい気持ちがいたします。私はこの夏もここ鎌倉、逗子、葉山のコミュニティでつながる人たちと一緒に新しいプロジェクトを立ち上げるお手伝いをしたり、盆踊りの演奏でお祭りを盛り上げたり、お休み中の子どもたちの遊び相手になったり、本業のボディーワークをブラッシュアップするお勉強を新たに始めたり、夏休みの子どもたちにも負けないくらいいろいろなことに挑戦しながら過ごしてまいりました。一体何足のわらじを履いているのかわからないような、さまざまな活動を同時に手掛ける私の暮らしは、一見何がどうつながって成り立っているのか、ちょっとよくわからないようなところもあるかもしれませんが、私の中では今というかけがえのない時間をしっかりと味わいながら、この場所で出会う人たちや起きる出来事の中から導かれていく思いもよらない流れやつながりを大切に重ねていくことで、自然と出来上がってきた今一番私らしい幸せなワークライフバランスがこれであるのだなということを感じています。ということで、今日のゲストは、暮らしやつながり、豊かさ、幸せなワークライフ、そんなキーワードを大切に拾い集めながら、東京と鎌倉の2拠点を自在に行き来しつつ、稲村ヶ崎にマインドフルなコーワーキングスペースを運営していらっしゃる岩浜沙羅さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、沙羅さんとは鎌倉ギャザリングの会合などでもね、ちょくちょくお会いしてきて、
はい、
でもう本当に可愛らしくて聡明で魅力的な女性だななんて常々思っていたんですけれども、
ありがとうございます。恐縮です。
今回ね、はい、ラジオ収録をさせていただくということで、改めてプロフィールを拝見させていただいたら、まあ本当に沙羅さんもいろんなことを
そうなんです
ね、やってこられていて、
はい、
いろんな変遷を経て今ここにいらっしゃって、
はい
はいね、ますます興味深く感じているんですけれども、
はい、
まずは今やっていらっしゃることとかを自己紹介をしていただけますでしょうか。
はい、はい、私も本当に何足ものわらじを履いているタイプで、肩書きというかやってることを洗い出すと10個ぐらい出てくるんじゃないかというぐらい、たくさんあるんですが、その中で今一番メインでやっていることは、稲村ヶ崎にあるシンクスペース鎌倉というコワーキングスペースの運営をメインで行っています。ここのシンクスペースを中心にしながら、鎌倉で全 2.0 というマインドフルネスの国際カンファレンスの運営の、ボランティアスタッフを行ったり、ご一緒しているゆりさんとご一緒している鎌倉ギャザリングで鎌倉を面白くしていこうというような活動を行ったりしています、うん、もう一つ の主軸として、
うん、
私自身の一級建築士と宅建を持っているんですが、もともと10年ぐらい不動産業界で不動産デベロッパーや仲介業をメインに仕事をしておりまして、で今はですね、戸建てやビルの、中古のリノベーションを、都内で行っております。でこのリノベーションというところもありますが、それに加えて、最近は DIY できる賃貸を作っていこうということで、自分たちでも天井や壁を作ったりとか、あとは最近は建具を作って、建具職人になりつつあるんですが、
建具職人
そういったもの作りをやってます。
私ちょっとその建築士さんってね、図面を引いたりとかするお仕事なのかなと想像してたんですけど、はい、やっぱりこう作ったり実際に自分で
やったりも
されるんですね。
はい、私はどちらかというと、まあ、図面でプランニングするのも好きなんですが、それをやっぱり実際形に落としていく中で、うん、図面では分からなかったことも出てきますし、
うん、
あとはその大工さんのこう技を盗みながら、
うん、
どうしたらあの良い収まりができるかという、結構その細部が好きなので細部に神が宿ってるっていうふうに思っているので、なんかそこの細かいところから全体のプランという広いところまでをこう行き来しながら作っていくっていう中に面白さを感じてます。
DIY 女子なんですね。
そうなんです
じゃ あのシンクスペースの方もいろいろ自分で中のものとか作ったりした部分とかはあるんですか？
はい、あの和室の珪藻土を自分で塗ったのと、うんうん、あとは天井にあの塗り墨って炭をあの溶いたものを塗って、
うん、
であの空気をこう浄化する効果などが高いものなので、そういったものを取り入れてます。あと最近机を作りました。
あ、私も何か作ってほしい、でもやっぱりね、そのあの既製のものも素敵なものいっぱいあるとはいえ、
はい、
やっぱり自分の暮らしているところにここにこれがあったらちょうどいいのにみたいなものが作れた時ってすっごいもう嬉しいですよね。
はい、そうなんです、うん、特にあの私 の, そのシンクスペース鎌倉の間取りがちょっと変わった形をしてまして、うんうんうんうん、敷地がこう三角形なので建物も三角形なんですね、
うん、
なのでそこの三角形にうまく収まるものを作ると本当に空間がすごく有効に活用できますし、うん、綺麗にこう線を揃えることで空間もこう整ってくるので、うん、そういった工夫も手作りならではというか、
うん、そういうお仕事もなんかあの聞きながらあお願いしたいなと思った人も今ね視聴者の皆さんの中にいらっしゃるかもしれませんけれどもね
ぜひぜひ一緒に、ね、
はい、じゃああのコワーキングスペースって、まあ、私たちは耳慣れてきているところもあると思うんですけど、
はい、
コワーキングスペースって何って思ってらっしゃる方に何とご説明したらいいんでしょうか？
コワーキングスペースは、うん、こう人が集まって同じ空間で仕事をする場所、
うん、
で一人一人のスペースというのはあの私のうちの場合は設けていないので、皆さん自由に来て空いてる席で仕事をして、で、まあ、仕事だけでなくて読書をしたりとか、うん、まあ、自由に過ごしてそして帰っていくというそんな場所です。
自分のこう何別宅みたいなこう居場所みたいな、そんな感じのイメージ、
ね、
と思っていいんでしょうかね。
はい、
じゃあいろんな使い方を皆さんされていかれるんですかね。はい、お昼寝したりとか、
あ、お昼寝する方もいらっしゃいますし、うん、あとはあのもともとこう瞑想ができるような和室があって、そこは瞑想ルームにしたいっていう思いが、うん、あのその建物に会った瞬間に、うん、出会った瞬間に思ったので、
うん、
まあ、そこは、まあ、瞑想できるような準備だけしておいて寝ててもいいですし瞑想してもいいですし、もう自由に使える場所になってます。
うん、なるほど。あの行ったことない方はぜひね、あの、はい、稲村ヶ崎にあるシンクスペースの方にもねちょっと遊びに行ってほしいなと思うんですけど、
はい、
さてさて今日はそのお手紙を書いてきていただいてるんですけれども、はい、どなた宛てのお手紙になっていますか？
はいはい、そんなシンクスペースさんにお手紙を書いてみました。
場所に書いてくださった方はもしかしたら初めてかもしれません。
そうなんですね。
うん、
これあの今回場所を選んだというのも、はい、ちょっとこう先週 の,、うん、あの出会いの中で、うん、この場所をすごく気に入ってくださって、でこの場所に命が宿ってるっていうのをすごく、うん、あの感じて伝えてくださった方がいまして、なのでそこでもともと人に書こうかなと思っていたんですが、やっぱりこれは場所に書こうというような、
はい
はい、気づきをその方からいただいたので、
はい、
じゃあスペースに
読んでいただきたいと思いますので、
はい、
じゃあよろしいでしょうか。
はい、
はい、
シンクスペースさんへ。あなたと出会ったのは2016年3月27日。それは忘れられない日になりました。ガラガラと扉を開けて中に入った瞬間、あなたの世界に心を奪われ、一目惚れ。もうあなたしかいないというワクワクとドキドキが止まりませんでした。そんな運命的な出会いから始まったあなたとの関係性。私一人であなたを抱えるには少し重たかったから、いろんな思いや力を合わせながら一緒になれた時には本当に嬉しかった。あなたが私にくれたもの、それは未来を明るく照らす光と、すべてを包み込むような大きな愛。あなたのおかげでいろんな人とのご縁が生まれ、 温かさと優しさでつながっていく。あなたは私にとって良きパートナーであり、母親のような存在でもある。いつも愛に満たされながら、ワクワクした毎日を歩んでいられることに感謝の気持ちでいっぱいです。素晴らしい出会いを、いつも本当にありがとう。あなたの好きなところを挙げていったらキリがないけど、やっぱり外せないのは、いろりとつくばい。少し寒くなってきたら、炭をくべ、火を灯し、そして始まるいろりの時間。一人で火をめでるもよし、みんなで語らうもよし、いろりには心も時間も空間も溶かしていく魔法があるみたい。炭が燃えるパチパチという音、水が滴るちょろちょろという音、鳥のさえずりや虫の音、自然の音って美しい。あなたはそんなことにも気づかせてくれるね。私のとっても大切な友達があなたと過ごして、初めて家が感情を持っている気がしたって。そして私はあなたという存在を美しく清らかに整える精霊の譲り人のような人だって言ってくれた。あなたをきれいにすることで私の心もきれいになっていく。あなたは私の心を映し出す鏡なのかもしれないね。私がハッピーな時は一緒に喜んでくれて、私が泣いてる時は一緒に涙を流してくれる。あなたも私も、そして周りの自然も、みんな一緒にこうし合いながら生きているんだなって思う。ヤモリさん、ヘビさん、リスさん、カルガモさん、みんなに祝福してもらっている私は幸せいっぱいだよ。そう、悲しくて寂しくて涙が止まらなかったあの夜、ヤモリさんが心配そうに出てきてくれて、私を癒してくれて、運までプレゼントしてくれて、とっても臭かったけど、ものすごく元気になったことは忘れられない思い出です。あなたのもとを訪れる人は、不思議とその表情に、行いに、心に柔軟性が生まれ、次第に穏やかになっていく。みんなのエネルギーを受け止め、それを柔らかい愛に変換して返してくれるあなたの存在は、とっても素晴らしい。私もあなたの大きな愛にいつも助けられているよ。あなたがいたから今の私がいる。あなたと共に成長できたこと、そしてこれからも一緒に歩んでいけることを幸せに思うよ。あなたは私のパワースポット。あなたは私の女神様。いつもありがとう。そしてこれからもよろしくね。サラより。
なんかお母さんみたいとか女神様って言いつつ、私なんかボーイフレンドに書いてる手紙みたいな、そんな、なんか、そんな気分にもなってきちゃって、ドキドキしちゃいながら聞いてましたけれども、はい、ねえ、場所ってそういう意味ではすごくこうエネルギーって多様なんだなぁなんて思いながら、
う
ん、女性的な受け止め方をしてくれる時もあれば、うんうん、なんか頼れる、
はい、
ね、パートナーみたいな、
そんな
味わいもあったりとかするのかななんて思いながら聞いてました、
はい、そしてみんながこう来てくださることで、またそのエネルギーがどんどんどんどん良くなっていって、どんどんいろんなこう愛とか思いとかいいものがどんどん蓄積していくっていうのが本当に心地いいなと思いながら日々過ごしています。その感謝の気持ちをちょっと書いてみました。
本当にラブレターみたいなちょっとドキドキ感を覚えておりますけれども、
私実はお手紙結構そのラブレターを書くのは好きでなので逆に言うとその友達に対してもこういうこうラブレターしか書いてないのでいつもこんな手紙を書いてます
結構お手紙書かれる方なんですか？じゃあ
もうここぞっていう時とか、うんうん、あとお誕生日とか伝えたいなって思うと、うん、結構手書きでお手紙書くことが多いですし、あとは感謝の気持ちとかもなるべく手書きでこう手紙を書こうと思って書いてます。
なるほど。ちなみになんですけど、このシンクスペースさんの建物って古いんですか？もともとは、
もともとは今築40年ぐらいの、
40年ぐらい、
はい、
じゃあ古民家というほど古くはないけれど、
はい、 そうなんです、もともと建てたのがあの前の所有者の方だったんですが、陶芸家の方がちょうど35くらいの時に建てられて、であのそこで住みながら陶芸を作ったりとか、あとワークショップをやったり人を集めてこうお茶会をやったりというような使われ方をされていて、その方がすごくこう近い空気感を持っている方で共感できるところがたくさんあるなと思ってます。
いやなんか、家とか場って、私のご縁というかね、そういうご縁でこうやって出会って、新たな命をそこに吹き込まれた、ね、その家だと思うんですけど、きっとその前の方のね、思いとか、そこに集ってきた人たちとの、時間とか、そういったものもきっと今のシンクスペースにもきっとね、息づいてるのかななんて思いながら。
そうですね、直接会わなくてもやっぱりそこにあるいいエネルギーが流れてるので、きっとそういった培ってきたものを皆さんが感じて心地いいって思ってるのかなっていうふうに思います。
なるほど、素敵ですね。なんかこれからもね、そのシンクスペース、いろんな方が集って、いろんな使われ方をしていって、これから、思ってもないようなね、素敵なことがそこでまた起こっていくんじゃないかなと思うんですけれども、あの最後の方になりましたけれども、何か告知したいこととか、もしあれば教えていただけますか。
最初に少しお伝えした禅 2.0 というマインドフルネスの国際カンファレンスが9月の8日、9日、土日で2日間で行われます。でこれも実は本当にご縁がありまして、ちょうどあのシンクスペースをオープンするタイミングで偶然出会ったカンファレンスで、このシンクスペースと一緒に育ってきたなという思いがあるので、とても思い入れがありますし、面白い2日間になるので、ぜひいらっしゃってください。
禅 2.0 って検索すると出てきますよね。
そうですね、出てくるので検索してみてください。あともう一つですね、コワーキングスペース4拠点でここのシンクスペースと、あとは逗子にあるコワーカーズキッチンさんと、藤沢にあるネクトンさんと、茅ヶ崎にあるちがらぼさんで、ワーケーション湘南という湘南で遊ぶように働こうというコンセプトで進めているプロジェクトがありまして、こう仕事をただただ会議室とかオフィスの中でするのではなくて、自然の中で楽しみながらしていこうという、その体験できる場を9月の17日の月曜日祝日敬老の日に予定をしております。シンクスペースで集まって、その働くということについて考えながら、あとは実際に体験も含めた楽しい一日になっておりますので、こちらもよかったらお越しください。
どなたでも参加できるイベントになってるんですか。
はい、どなたでも参加いただけます。ただ定員がありまして、15名が限定になりますので、もしご興味ある方はぜひお早めにご連絡いただければと思います。
シンクスペースさんのホームページとかから情報が分かったりしますか。
Facebook と、あとはシンクスペースのホームページからも、掲載しておりますので、
じゃあそちらの URL もサイトの方には載せさせていただきたいなと思いますので、
ありがとうございます。
ぜひ皆さん足を運んでみてください。ということで、これからもちょっと、鎌倉だけじゃないけれど、このコワーキングスペースというような新しい働き方だったりとか、そういう新しい楽しいワクワクするような、豊かになるような そんな暮らしの提案をされていくと思いますので、とても楽しみにしております、
ありがとうございます、
今日はありがとうございました、
どうもありがとうございました。
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。ありがとうございました。こう改めてこうお手紙を書いたっていうのが、結構そのちょうど1年という区切りだったんですけれども、
そうですよ。1周年この間ねされてましたもんね。
なんかその中で本当にこういいご縁に恵まれていて、すごく幸せだなというのを書きながらも実感してました。
今なんかその2拠点生活ってね、いうふうに書いてもありましたけれども、どうですか。
あの都内と鎌倉行き来するっていうのは本当にいいなと思ってまして、その都内にいるからこそこの鎌倉のゆったりした空気感とか時間の流れっていうのをすごく感じるんですね。で、ま、この鎌倉だけでずっと暮らしてるのもすごく心地いいんですが、例えば何かをこう発信しようとしたりとか、ちょっと強い力でこう広めていくにはやっぱり都内の流れの中で、都内のこう渦の中にそれを置くというのも一つ大事だなと思っているので、上からは上からのこう浸透は都内で、下からのじんわりとこう融合しながら、あの根っこの方でつながっていくのは鎌倉っていう、なんかその2つがあるといいなと思ってます。
今どれぐらいのバランスで動いてるんですか？
今は都内が週2日か3日で、稲村ヶ崎が4日5日ぐらいのバランスです。本当に
ね、こう割とどちらにも。
そうですね、リノベーションの仕事を都内でしているので、あと DIY の仕事も都内なので、2日間は必ず都内で仕事が入っているんですね。
なるほどなるほど、
はい。あとはですね、シフトという拡張家族、
はい、渋谷にありますね、
はい、渋谷にあれの家族になっているので、そこの、お家に、渋谷のお家に帰る時もあります、
なるほど。あ、じゃあ都内に戻る時はシフトに行ったり、
シフトに行く時もありますし、あとは築地に、もともと父親の会社が近くにあって、会社が倉庫代わりに使っていたちっちゃな部屋なんですけど、そこをリノベーションして住めるようにしているので、そこを行き来することが多いです。
今せっかくシフトの話が出たのでね、私もシフトの方々とはちょっとつながりがあったり、それこそ盆踊りをね、
そうですよね、この前
渋谷のど真ん中でね、今年2年目だったんですけども、やらせていただいたりとか、すごく面白い試みのね、拡張家族、そういう風なこうコンセプトで、どんなことをやっている場所だとご説明したらいいんでしょうか？
やってるのは、生活をしてます。
生活をしてます。
あそこみんなで家族になって生活をしてるという。
ね、すごい立派なビルですよね。東急の。
そうですね。東急
電鉄ですよね。
はい。
そこのワンフロアがね。
ワンフロアを、はい、貸し切って、各部屋もみんなでシェアを、一部屋を4人とか5人でシェアをしてる部屋もありながら、まあ1人で住んでる部屋もあって、でみんなが集まれるようなコモンルームと、とキッチンがついてるというような建物なんですが、もうみんなやっぱり朝、今日はご飯会しようってキッチンに集まって朝食を食べたりとか、あと子供と一緒に暮らしてる方もいるので、その子供をみんなでこう育てたりということで、なので本当に生活に根付いたものをみんなで、共有をしながら、でも一人の時間も大事にしてるという、ちょっとつかず離れずのすごく心地いい距離感で家族活動を行っているというような
家族活動どのような方が住んでいらっしゃるんですか？
住んでいらっしゃる方は、基本的には皆さん私とかゆりさんとかと同じように肩書きをたくさん持ってる方が多いですね。自由に働いてる方が、
なるほど、
多いですね。木こりの方、ソーシャルヒッピー、
はあ、
近くにいる方とか、
近くにいるソーシャルヒッピーの方とか、はい、ねえ、本当に肩書き自体もすごく、それ何っていうようなね、
そうですね、
ちょっと聞いたことのないようなことを、自分の、大切な、表現としてというか、仕事としてだったりとか、そういうふうにこうクリエイトしていらっしゃる方、結構ね、いっぱいいらっしゃいますよね。
旅しながらこう、ヘアカットをして、で日本だけじゃなくて世界各国回ってる方とか、本当に自分がやりたいこと、自分のこう何ができるかというのを感じながら生きている方が多いなというふうに思うので、すごく刺激も受けますし、結構そのシフト内で新しいビジネスが、一緒にこう仕事をしてビジネスが生まれるというケースも多いので、なので本当に生きるってことと働くってことが一緒になって、で全て楽しくやってるというような、そ そんな集団で、ただ依存し合うのではなくて、みんなこう自立をしているからこその成り立つ関係性なんだろうなというふうに思います。
結構これって新しい動きですよね。
そうですね、
まあ、シェアハウスとか、コーワーキングスペースとか、まあ、ここ近年耳にする機会も、まあ、増えてきてるような気もしますけど、
はい、
その拡張家族、
意識的に家族になるというところなので、ね、なんか家族って割とこう自然にだんだん大切になって、ね、友達でも家族的な関係性になっていくケースっていうのは私も何人かいますし、そういう心のつながりっていうのはできるっていうところは実感としてあるんですが、私自身もその意識として、しかも今50人ぐらい家族がいるので、
増えましたね。
そうなんですよ、これからどんどん増えていくって、なんか会ったことないけど家族ってどんなんだろうみたいな。
本当ね、
意識として家族って思って接すると、例えば初めて会ってハグをしただけでも、あ、なんかつながってるなって、その心を開いて相手と接することができるので、なので相手との関係性を作りやすいっていうところがあります。で、一回関係性を作ると、もちろんいろんな方がいるのでタイプとして、合う方合わない方っていうのはいるんですが、それも含めてこう親戚の、例えば、方がいたりとか、近い家族がいたりとか、その距離感も全員か全員とこう近くある必要はないと思っているので、
50人もいたらね、
はい、そうなんです。そういったこう距離感を持つ中でも、やっぱり大切な存在っていう、ちょっとこう親戚でも何してるんだろうって気になったりとか、
何かあったら、そうそう、
助けに行ってあげようみたいな。でもそうやってこう人のことが自分のことになっていくというのが、その相手のことを自分ごと化できて、自分ごと化すると何に対しても積極的にこういい方向に持っていこうっていう風に意識が変わってくるので、それでだんだんみんなが助け合いができるような、風土が自然に根付いていくといいなという、でそれを積み重ねることが平和につながっていくというような、すごく大きく言うと平和活動
というところで、本当そうですよね、はい、よくこう、ね、平和って家族っていうか足元からっていう言葉もよく聞きますけど、本当に家族ってすごくちっちゃなユニットじゃないですか、
はい、
そんな中でも本当にうまくいかないこととかも、よくあるじゃないですか、
はい、
それをじゃあ放置するのか、改善しようと、
はい、
頑張ってみるのか、ちょっと一回距離を置いてみるのかとか、はい、ね、時間を置いてみるのかとか、いろんな工夫をやらざるを得ないようなことは、
はい、
もう本当に多々あるわけで、それをね、私のつながっていないけれど、はい、50人もいる、そういう面白いユニットの中でやってるっていうのはすごく、なんだろう、興味深いっていうか、困ったこととかはないんですか？
あ、実は今ちょっと、いろいろとあって、今日もこれから対話、家族対話というのがあって、それに行くんですけど、何か困ったこととか、それはまあ小さなこともあれば結構大きなこともあったりするんですが、みんなで対話をすることで解決をして、一つずつ解決をしていってるような流れですね。で、そこでぶつかることとか意見の相違とかっていうのはあるんですが、やっぱり話をして、でみんなでこう糸口を探していくっていう、そこの、プロセスがあるからこそ、だんだんこう結束力も高まっていくし、近くに感じて いけるんじゃないかなと、喧嘩するほど仲がいいとかっていうのもありますけど、まさにそんな感じも、家族の中でもあるなっていうふうに思います。
ということを考えるとですね、こう家族であるっていう意識を持っただけで、
はい、
そのちょっと面倒くさいこととか、ちょっと大変なこととかも、じゃあちょっと一応乗り越えるために一肌脱ぐかなみたいなね、
はい、
そういうこととか、その気持ちになっていけるがとしたら、家族という意識ってすごいですよね。
そうですよね、
魔法みたい、
確かに、その意識があるだけでやっぱり関わり方が変わっていくというのもありますし、ただ一つ思うのが、その意識がなかったとしても、例えばこの前スウェットロッジに行った時も、やっぱりこの仲間で一つの空間を 時間をこう共にして、うん、でさらに心を開いた状態で相手とのこう関わりを持つっていうことがすごくこう家族的な相手を自分のように大切にできたりとか、うん、つながりを深いところでのつながりを感じられるという中でもすごく大切だし、そこで出会った人たちも本当に家族だなと思っているの で、
うん、
そうですね、なんかそういうこう社会性とか、なんかいろんなこう頭で考えたことにとらわれないで心で感じ合えたところでつながれるっていうのがなんか家族的だなって思います。
サラさん、もともとそういう心を開くっていうことは得意だったんですか？
はい、あ、多分得意だと思います。
なるほど。
あの昔から笑い病って言われてるぐらいずっとなんかニコニコ笑ってたらしくて、結構まあ人懐っこい子だったっていうのもありますし、あとはあのあんまりなんだろう、どう見られてるかっていうよりかは、
うん、
結構あの根が子供なので、
素直で無邪気という
やりたいことやろうみたいな、なんか自分が開くと相手も開いてくれるので、なのですぐこう抱きついちゃったり
も
します。
もう自分から開いていく準備が いつもできているっていうような感じの、
そうですね、
性格なんですね。やっぱり家とか空間ってただ箱があるだけでは何もな起こらない、
うん、
そこに人が集ってこそ、
うん、
そこが面白くなったり美しくなったり、
うん、でそう、なんか今の建築ってどちらかというと、うん、ここはこういう場所ですっていう風にもう建築家の方が定義をして、
うん、
そのために作るっていう作り方が多いなって、
うん、
ちょうどこの前あの建築の日本展で、今あのヒルズでやってる、見た時もそう思ったんですけど、主張が強すぎるなと思って、昔の、 あの茶室とかすき家作りの家って、このまず設計図でがっちり固めるんじゃなくて、作りながらそこの場をあの仕立てていくみたいな感じなので、なんかその定義されてない中間淡いの部分が残ってるから、そこに色をつけていけるっていう、結構その余白って大事だなと思って、だから心のある空間になるのに対して、今のそのここはこうっていう風にしてしまうと、本当になんか空間はあるけど人不在、心不在みたいな、その愛のない空間になっちゃってるってケースって結構あるなと思って、
もともとそのだから作った時にここはこういうコンセプトですとか、こういう場ですみたいなのを決めて作ってる建物が結構あるってこと、
あと建築家の方のそれこそこういう形を作りたいとか、あとは割とその近代以降の建築ってその写真映えというか、ここで切り取ったって結構切り取るっていう作業をしているので、例えば窓から切り取った景色とかで、それがすごく素敵だったりすると、あのその景色が一人歩きして建築の評価にもなったりっていう動きも結構あるので、なんかそうなってくると、この見た目は普通だけどいると本当に居心地がいい、心が安らぐみたいな、目に見えない部分が多分なんか大人なりになって、それを考える人が少ない
ん
じゃないかなって。なんかそもそもそのクルービジェの五大なんとか要素それもそのピロティがあるとか、結構その物で定義づけているので、そのスロープで回遊できるとか、なのでフォーカスしているのが本当に個別のものにフォーカス、その個別を組み合わせましたっていうようなアプローチで、まあ、それに結構西洋的ないろんなものがあって、で意図的に組み合わせるっていう、でもなんか本当に私がこれがいいなって思うのは、どちらかというといろんなものがもう融合しててごちゃごちゃにあって、どれも定義されていなくて、でもそこにこう自由とか、でもそう整ってるっていう、何か一つの、多分空間としてのなんだろう、一本線が筋が通ったものはあると、それがすごい心地よくなるっていう。
さらちゃんの中では何なの、その一本線の通筋の通っているものって。
今回のシンクスペースだったら、
あ、なるほど、場所によっても違う、
無意識、潜在意識にアプローチできるような心を開ける場所っていうところで筋を通しているので、なんかそれがものではなくてちょっと概念的なところなんですけど、
面白い。でも今言ったみたいに、そのシンクスペースだったらっていう風に、やっぱりその場だったり素材が変わるとそこを変えたりももちろんする、
茶室だったらそのなんだろう、わびさびを感じるとか、とも住宅だったらそこにその住むっていう行為も入ってくるし、公共の建築だったら、もっと他人との人の流れの中でどう距離感を保っていくかとか、例えばなんだろう、ベンチを置くにしても円形になることでこう知らない人も近づけるような時間を作るとか、やっぱりそっと、なんだろう、定義はしないけど自然にそっちに導いていくっていうことは、その空間としてすごく大切な、そう、じゃあ空間がファシリテートする場を作りたくて、その空間の設計によって自然に人とか、その場が出来上がっていくっていうのを目指していきたいなって思ってるんです。
もう大好きな場所とかなんかあります？
そう、なんか前はあったんですけど、今はなんかその場所に行ってもなんかそんなに魅力を感じなくなってしまって、前は私が建築を始めたきっかけが、直島にあるベネッセアートミュージアムの、宿泊棟の端の方に、こう楕円形の下が水場になっていて、上がこうぽっかりと空が空いてるところがあって、でその空が下の水面に映って、楕円形にこう切り取られてる空と水との対比がものすごく美しくて、でそれに感動して、あ、空間ってこんなにこう人の心を動かすんだって思って、で、あ、建築面白そうって、で興味を持って始めたんですね。大学の頃だったんですけど、まあ、そこに今行ってもそれを感じるのかちょっとわからないんですけど、なんかこの前似たような建築の、 その展覧会の中で、まあ、模型と写真を見た時に、あ、でもこれもすごいなんか意図的だなと思って、
なるほどね。
むしろその近くにあった日本の、あれは茶室だったのかな、なんかそういうその繊細な、例えばこう入り口を低くするからちょっとかがんで入ることで、そこで人の気持ちが一旦ゼロになって、また新たな世界に入っていくとか、繊細なその人の行為を伴った空間の方がこうイメージした時にすごく豊かだなと思って、そう、なんか今は多分イメージしながら、その世界を見ながら感じながら建築と向き合っていて、昔はただただその空間を捉えてるだけだったのかもしれないです。視覚的に捉えて、でもしかしたら心とあんまりつながってなかったのかな。
実際はでも、その当時わーって思ったその空間に行った時に心が動いたんだと思うね。だけど、まあ、今だったらこれも意図的だなって感じることがあったりするじゃない、で意図してそれは作られたかもしれないし、茶室もそういう意味では刀も下ろして、低くなって入るっていう、こう意図は、意図はあるかもしれないけど、何かが違うからそれを感じたり感じなかったりするわけじゃない、じゃあどちらにも意図はあったとして、でも何がそこ違うのかなって自分なりにこうふっとこう思った時に、その前者の方はこう見てほしいとか、この美しさを伝えたいとか、それがすごく明確にあって、それをいかに作ればそれが伝わるだろうっていう推移を集めた建物だったのかもしれないけど、後者の方は例えばこう自分が低くかがんで入り、そして鎧のようにこう固めてるものを下ろして、 我というものを下ろして入った時に、うん、さて何が浮かんでくるかなっていう、なんかその下ろしてほしいという意図はあっても、そこから何がその人の中に浮かんでくるのかは、なんか
もう
任せてるっていうところなのかなとか、
その人の振る舞いに寄り添っているかどうかっていうところも、私の中での心地いいか意図的かっていう違いなのかもしれないです
。
なので今のその建築家の建築全てが意図的っていうわけでもないですし、なんかその人の振る舞いとか動作をこう誘引するようなところに行って、でそれがある程度の自由度があったりすると、なんか自分で過ごし方を決められるっていう、自分でいい空間を見つけられるっていうところは、なんかその自分の世界に入っていきやすいな、自分の世界に入った中で建築と対話しやすいなって思います。
人も空間もなんか移ろうものというか、それが真理というか、
そうですね、空間も本当に移ろってきますもんね。
それを自由にさせてくれる場所っていうのはすごくいいね、
なんか何してもいいんだよっていう、その自由度を全て受容できるような、そういう空気感というか、そういう空間の余白とかを持った場所っていうのは心地いいなと思います。
空間作りとか人とのつながり作りとか、で意図して作るものもあれば、意図しないでできていくものもあって、
しかもやっぱ鎌倉は本当にいろんな面白い人が多くて、みんななんか開いてるというか、すごい心地いい。
本当にこれからね、ワーシングスペースもそうだし、そのシフトとかそういう場所もそうだし、どこでまた何が始まるかわからないけど、きっとそのみんな の心の扉を開いちゃう、そういう場所のような人であり続けるんでしょうね、きっとね。ただいまっていうね、感じでね。
そんななんか、いつでも待ってるから、いつでも来ていいよっていうような、その、私は割と、なんか自分からこうガツガツと人の心に入っていくというよりかは、こう、オープンで待っていて、で、本当に来たい、何か困ってる人がいたら、いつでもこう、戻ってこれるような場所でありたいなと常々思っているので、なんかそんな存在でありながらも、来てくださった方と楽しいことを築き上げていけたらいいなと思ってます。
はい。こんなね、素敵な人がやっていらっしゃるコワーキングスペースが近所にあるというのが私は嬉しいです。また遊びに行かせていただきたいと思います。
はい、来てください。
今日は長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。